を問う代表質問及び一般質問をお伝えします。代表質問では、会派を代表して5人の議員から市長と教育長の30年度施政方針について、一括または一問一答方式による一般質問では、18人の議員から広範な施政課題についての質問がありました。質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。まず、代表質問をお伝えします。はじめは、政友会を代表して、遠藤正幸議員の質問です。食と農連携の取り組み。30年度も、29年度と同様に、食と農の連携が戦略プロジェクトに位置づけられ、農業への取り組み強化が期待されます。盛岡の食と農バリューアップ推進戦略を策定しましたが、今後の見通しは。
戦略では、盛岡産農畜産物の魅力発信や販路拡大など、10のアクションプランも設定しています。31年度までを集中期間として実施内容を検証し、取り組みを進めます。
祖父母手帳の交付。他都市では、孫の世話について記した祖父母手帳を交付している事例があると聞きます。盛岡市でも導入すべきだと考えますが、見解は。
調査により、就学前の子どもの面倒を見ている祖父母が一定程度いる現状を確認しました。祖父母を対象とした子育て講座を実施している民間団体と意見交換し、必要としている支援について他都市の事例などを研究していきます。
次は、市政クラブを代表して、中村徹議員の質問です。不妊治療への支援や課題。盛岡市の助成制度を利用して不妊治療を受けた市民に対し、29年度にアンケートを実施したと聞きますが、結果と課題についてどのように把握していますか。
経済的負担も感じる人が多いという調査結果から、負担の解消が課題であると把握しています。助成額の増額や対象医療機関の拡大、通算助成回数の増加について他都市の事例を参考に検討します。
スポーツによるシティプロモーション。デビスカップに続き、今後開催される大規模なスポーツ大会において、シティプロモーションにつながる多くの施策を期待しますが、今後の取り組みは。
子どもたちと大会を盛り上げる活動や、盛岡広域の食材や特産品の活用、国際大会などで活躍したボランティアを生かす環境づくりなど、盛岡広域スポーツコミッションと連携して行う予定です。
続いて、日本共産党市議団を代表して、庄司春次議員の質問です。明治150年に対する見解。近代国家への出発点である明治維新以後、150年の歴史を振り返り、教訓を引き継ぐべきだと考えます。明治150年に対する政府の姿勢と記念事業実施への見解は。
歴史の良い面は時代に残す一方、戦争の悲劇など過ちを繰り返さず、戊辰150年への複雑な思いを抱く国民への配慮を望みます。盛岡市では戊辰戦争や原敬などを通じて過去を振り返る事業を実施します。
無期雇用契約への転換。労働契約法の改正により、労働者は条件を満たせば無期雇用契約へ転換が可能です。盛岡市は指定管理者である外郭団体の職員に対し、権利の周知など責任を持って対応すべきだと考えますが、見解は。
指定管理者を対象とした連絡会議で研修を実施し、法改正について周知するほか、施設職員への周知の徹底を指定管理団体へ要請するなど、丁寧に対応していきます。
代わって、創成会を代表して村上浩一議員の質問です。 待機児童の解消に向けて、盛岡市は子育て支援充実のため、乳児家庭全戸訪問などに取り組んでいますが、年間を通じた待機児童の解消に向けた対応策は、
私立幼稚園の認定こども園への移行支援や認可保育所などの整備支援、企業指導型保育事業の推進を行うほか、年度末の待機児童増加に対応した定員の弾力化に取り組む保育所などへの支援を強化し、待機児童の解消に取り組みます。
小学校の外国語教育の現状。32年度から小学校の外国語教育が全面実施となりますが、30年度における各学校の準備状況や教員の英語力向上の取り組みは、
各学校では文部科学省が配布した教材により準備しています。栗谷川小学校を研究校に指定し、32年度と同様の時間数で授業を先行実施する予定です。岩手県の研修会への参加などを通じて教員の英語力向上に取り組んでいます。
今度は公明党を代表して伊達考子議員の質問です。行政書士会との防災協定締結。東京都杉並区では災害発生時の被災者支援体制の強化策として29年9月に行政書士会と罹災証明の発行申請手続きの代行などを行う災害時応援協定を締結しました。盛岡市も締結を検討しては、
大規模災害発生時は行政機能の低下が予想されることから、他都市の事例を参考に迅速かつ円滑な支援のための協定締結に向けて岩手県行政書士会と調整していきます。
公共施設照明 LED 化の試算。リース方式による公衆街路灯の LED 化により経費節減などの効果が期待できます。公園や地区活動センター体育館にも導入すべきだと考えますが、節減の試算額は、
都市公園などの照明灯はおよそ130基あり、10年間でおよそ800万円の節減を見込むほか、新たに30年度から導入を進める4カ所の地区活動センターの体育館では年額62万円の節減を見込んでいます。
以上、代表質問をお伝えしました。ここからは一般質問をお伝えします。はじめは暮らしと社会の分野です。創成会大畑昭治議員の質問です。原敬の大河ドラマ化、郷土の偉人の NHK 大河ドラマ化により観光客が訪れ盛況となった自治体があると聞きます。盛岡市出身の原敬のドラマ化に向けた働きかけを行っては、
郷土の先人の活躍をドラマ化することは岩手県や盛岡市の観光 PR や知名度向上に寄与することから、市民や関係団体の意見を聞きながら盛岡広域フィルムコミッションの活動を通じて誘致に努めます。
偉人を活用したメディア広報。多くの偉人を輩出した盛岡市ではメディア広報を推進することで町の活性化につながると考えますが、所見は、
盛岡市は世界の歴史に刻まれる偉人も多数輩出し、メディアに取り上げられやすい側面を持ちます。メディア広報は町の活性化につながるほか、郷土の偉人について知る有効な手法となり、市民の希望や自信にもつながると考えます。
日本共産党市議団高橋和夫議員の質問です。民泊サービス規制条例の制定。近年急速に拡大している民泊サービスでは消防法などの法律に違反する事例が多いです。独自に規制条例を制定する自治体がありますが、盛岡市の対応は、
岩手県では環境維持と防犯の観点から 条例により学校と保育所の近隣や住居専用地域での集合住宅を使用する民泊サービスの区域や時期を制限する方向で検討を進めており、盛岡市も同意しています。
政友会宮川久志議員の質問です。憲法記念講演会開催の意図と継続。日本国憲法は戦後日本の復興の基礎であり、盛岡市も重要性を認識し、昭和53年から憲法記念講演会を開催していると考えますが、見解は。また、開催見送りの検討を経て、継続開催を判断した要因は。
憲法週間にあたり、憲法への関心を高めるため開催してきました。毎年開催の見直しに対しては、継続の要請などもあり、30年度は実施を継続することとしました。
市政クラブ鈴木和夫議員の質問です。スポーツによる健康増進。社会人がスポーツをする環境づくりの一環として、企業が開催する運動会の運営支援や中小企業対抗の運動会を開催するための認定制度の創設を検討しては。
地域のスポーツ大会などにスポーツ推進員を派遣し、円滑な開催に協力する活動や、スポーツ庁による社員のスポーツ活動向上に取り組む企業の認定制度などを企業に周知し、支援につなげていきます。
政友会桜弘子議員の質問です。友好都市連携の強化。盛岡の魅力を発信するために友好都市を増やし、交流を推進すべきだと考えます。石川啄木を縁として交流が深い東京都文京区などと友好都市提携を検討しては。
文京区長との懇談の中で、友好都市締結に向けた基本的な方向性を確認しています。盛岡さんさ踊りに合わせた区民ツアーの企画予定もあり、両宿の交流をさらに深め、機を捉えて提携に取り組みます。
政友会中村はじめ議員の質問です。排泄用機械の貸し出し実績。市民共同による排泄支援策として、町内会などに排泄用のトラックを貸し出す場合、必要に応じて積み込み用の機械も貸し出すと聞きます。29年度の実績は。
29年度は積雪の深さが貸し出しの基準である35センチを超えたため、要望を踏まえ現地調査し、通行に支障がある場所を対象に、操縦者と積み込み用のミニホイールローダーを4団体延べ5回派遣しました。
施設改修時の活動場所の確保。仙北地区活動センターの大規模改修に伴う休館により、市が委嘱する保健推進員などの協議会は、活動場所の確保や費用負担などに苦慮しています。今後他の施設でも同様の課題が生じるのでは。
改修中の負担の少ない代替施設の確保は、市民福祉の増進に寄与する協議会活動を進める上で重要であることから、団体の意向を確認し、迅速かつ適切に対応します。
公明党池野直友議員の質問です。公用車の一括管理で経費削減。厳しい財政状況の中で、各担当部署が管理している公用車を盛岡市全体で一括して管理することで、経費をより一層削減できると考えますが、所見は。
公用車の一元管理は、管理システム導入に費用を要する点が課題ですが、車両稼働率の平準化や予算管理の一元化による経費削減につながる可能性があることから検討していきます。
公明党小林正信議員の質問です。人材確保と奨学金返還支援。人材確保の観点から、 特定の業種に就職する若者を対象とした奨学金返還支援制度を行っている事例があります。盛岡市の検討状況は、
29年度から市では保育士を、岩手県ではものづくり企業の人材を対象とした奨学金返還支援制度を実施しており、一定の効果があると考えます。今後も必要とする人材に的を絞った支援制度の導入について研究し、検討していきます。
暮らしと社会の分野でした。次は、教育と文化の分野です。政友会、さくらひろこ議員の質問です。中学校給食の現状は、学校給食法で定める学校給食の実施対象は、在校生全員であり、選択制のランチボックス給食は学校給食とは言い切れません。全面的な見直しを検討すべきですが、見解は、
生徒全員にランチボックス給食利用の機会を保障していることから学校給食と位置づけています。選択制給食以外の実施を検討する場合は、第2次学校給食施設整備実施計画で方向性を示していきます。
日本共産党市議団、神戸真也議員の質問です。学校トイレの洋式化、28年4月時点の盛岡市立小中学校トイレの洋式化率は 27% と、国や県と比べて大幅に整備が遅れています。設備老朽化による悪臭の発生などもあり、トイレ環境の早期改善を望みますが、今後の整備計画は、
施設の大規模改修に合わせて整備するほか、国庫補助を活用したトイレ改修を前倒しで実施します。時期や範囲は大規模改修の進行状況などを踏まえて検討します。
日本共産党市議団、鈴木勉議員の質問です。ランチボックス給食の見直し、ランチボックス給食の未実施校への導入は、業者不在により29年度以降見送りとなり、実施校でも喫食率がおよそ 30% です。他都市の事例を参考に、盛岡市も大幅に見直すべきだと考えますが、所見は、
未実施校での早期提供を検討していますが、状況によっては他の実施方法も検討し、31年度に策定予定の第2次学校給食施設整備実施計画で方向性を示していきます。
市政クラブ、伊勢志保議員の質問です。命と性の教育の充実、小中学校での性教育は将来の心身の健康につながる貴重な機会ですが、性被害を言い出せず対処法を知らない児童生徒が多いです。対処についても教育すべきでは、
性被害や悩みを学級担任などに相談するよう指導しているほか、保健室前への電話相談事業のポスター掲示、相談窓口の電話番号を記載したカードなどの配布により速やかな相談を促しています。
教育と文化の分野でした。続いて環境の分野です。創生会、豊村哲也議員の質問です。アスベスト対策の指導、アスベストの届け出関係事務について、実態としては業者の自己申告ですが、不動産業や建設業などに対する指導監督の内容は、
解体工事の届け出に際しアスベストが飛散する恐れがある場合の事前措置の指導や、業界に対する国などの通知の周知、年2回実施される全国一斉パトロールへの盛岡市職員の同行など、適正な処理に向けた指導を行っています。
政友会、田山俊悦議員の質問です。ゴミ処理施設整備候補地の選定、盛岡市は施設整備候補地選定の説明会において、30年3月までに1箇所を選定すると説明しました。 この言葉の重みを感じ、適切に対応すべきですが、所見は。
各候補地周辺で説明会を開催した結果、地域の理解を深めるためにはさらに時間も要すると判断し、30年度前半の選定を目指すこととしました。引き続き地域の意向を聞きながら取り組んでいきます。
政友会工藤健一議員の質問です。旧ゴミ焼却施設の解体、三つ割と角にある旧ゴミ焼却施設は稼働停止後も解体されず、周辺住民から早期解体の要望が出ていますが、今後の方針は。
10年3月の稼働停止からおよそ20年が経過し、経年による老朽化が進行しています。施設の除却を対象とする地方債を活用し、30年度当初予算に施設の解体設計に必要な経費を計上しており、早期の解体に向けて取り組んでいきます。
日本共産党市議団高橋和夫議員の質問です。太陽光発電事業者との協定内容、渋谷あざ山谷地区に整備予定の太陽光発電施設について、29年12月に事業者が地元自治会に説明会を行うなど関心が高まっています。事業開始に向けた協定の内容は。
騒音や汚水などへの留意や敷地内の適正管理、周辺施設へ損害を与えた場合の補償などを盛り込む内容とします。地域の不安解消に向け、住民と相談しながら環境と調和した事業にしていきます。
環境の分野でした。代わって福祉と健康の分野です。市政クラブ伊勢志保議員の質問です。身元保証支援の充実、高齢者世帯の増加で入院や施設入所の際に身元保証人が見つからず苦慮する人が多いです。他市の事業を参考に成年後見制度の充実や保証支援を行うべきでは。
30年度から市民後見人養成講座修了者を対象に新たな研修を実施するほか、多機関の協働による包括的支援体制モデル事業において保証人に関する分科会を設けるなど、支援のあり方を検討します。
日本共産党市議団鈴木玲子議員の質問です。待機児童解消の取り組み、28年4月の見込みで0歳児の保育料の計画値と実績値の乖離率はおよそ 178% です。民営化を進めながら、公立で施設整備した花巻市を参考に、盛岡市も待機児童解消への有効策を講じるべきでは。
民間事業者の施設整備支援により、低年齢児を中心に定員拡大を進めるほか、公立でも0歳児受け入れの希望に応じた定員の組み替えなどの受け皿拡大を目指します。
保育士確保策実施見送りの理由、待機児童解消のための保育士確保策として改訂版子ども子育て支援事業計画の素案に当初盛り込んだ保育士宿舎借上げ支援事業を削除した理由は。
検討時に保育士の採用時期や勤務地による処遇の差などの課題解決には至らず、実施を見送りました。今後も引き続き保育関係者と意見交換を行い、実情に合った保育士確保策の早期実施を目指します。
日本共産党市議団鈴木勉議員の質問です。肥満傾向児童の肥満予防策、岩手県内の肥満傾向児童の割合は全国平均を上回っており、早期に肥満を発見し対応するためには肥満度曲線などのグラフによる可視化が有効だと考えます。学校で配布する健康カードとともにグラフを活用しては。
現在配布している健康カードは数字のみを記載していることから、今後グラフを掲載して可視化を図るよう検討します。
公明党小林正信議員の質問です。中間的就労の必要性。引きこもりなど一般的な就労が困難な人に対し、短時間の軽作業など柔軟な働き方を提供する中間的就労は、社会性や自尊感情の育成のために必要だと考えますが、所見は。
地域福祉コーディネーターや相談支援員などが当事者や家族に寄り添い、支援につなぐ取り組みを行っています。多都市の中間的就労の事例を参考とし研究します。
無所属森谷雄二議員の質問です。日赤活動資金への協力。地区担当員制度の廃止に伴い、個別訪問による集金から町内会や自治会による一括納入に切り替わった影響もあり、日赤の活動資金は年々減少しています。増収策の検討を望みますが、見解は。
多くの市民の協力が得られるよう、日赤による災害支援などの活動内容を丁寧に説明し、活動の重要性を周知しながら資金の確保を図ります。
日赤活動資金増額への対策。盛岡市の日赤活動資金の実績額達成率は、東北や岩手県内の他自治体と比較しても低い水準です。市民から多くの寄付を受けることで、目標額に対する達成率が 80% 程度となるよう望みますが、対策は。
30年度はイベントなど人が多く集まる機会を捉え、ポスターの掲示など周知に力を入れるとともに、地域への依頼も工夫し、29年度より増額となるよう努めます。
福祉と健康の分野でした。今度は農業、商業、工業の分野です。政友会中野幸之助議員の質問です。外国人観光客の呼び込み。2020年東京五輪の開催に合わせて、相当数の外国人観光客が日本を訪れると推測されます。盛岡市にとっても大きなチャンスですが、観光客の満足度などを高めるための取り組みやアピールの方法は。
盛岡市の食や自然などの観光資源を国内外に積極的にアピールし、観光関係者などと意見交換しながら、外国人観光客の満足度を高める取り組みを進めていきます。
2020年東京五輪への食材提供。2020年東京五輪への食材提供は、盛岡市の食材の認知度向上に向けた絶好の機会と考えますが、対応についての検討状況は。
盛岡産農畜産物の供給の可能性に関する調査を進めており、29年度中に結果を取りまとめることとしています。岩手県では県産農林水産物の利活用促進に向けた協議会を設立しており、今後は岩手県とも連携しながら取り組みを進めていきます。
政友会宮川久志議員の質問です。東北絆祭り関連予算の内容。30年度当初予算に計上された東北絆祭り2018盛岡関連予算の使途と PR 業務の内容は。また関係する自治体の負担割合は。
実行委員会負担金として計上し、イベントの企画運営や会場警備などの経費に充てます。 PR 業務は外国人向け案内看板の設置や海外のマスコミの招待などを予定しています。東北五市は各祭り団体の派遣費用などを負担します。
公明党池野直友議員の質問です。市場開設50周年記念事業の計画。30年度は盛岡中央卸売市場開設から50周年であり、安定的な発展に向けて今まで以上に取り組む節目の年を迎えたと考えますが、記念事業の実施予定は。
毎年開催している盛岡市場祭りを50周年記念にふさわしい事業にグレードアップして開催するほか、記念式典と祝賀会の開催や50周年記念誌の発行を計画しています。
市政クラブ、鈴木和夫議員の質問です。食材を生かすためのビジネスセンス、食と農バリューアップ推進戦略を進めるにあたり、食材を生かすため加工する技術者である料理人などの腕前やビジネスセンスが重要だと考えますが、所見は。
食材の良さを引き出し、質の高い商品も提供するために、料理人の卓越した感性や技術、ビジネスセンスが重要です。著名なシェフを招き講演を開催するなど、料理人の資質向上に努めています。
政友会、田山俊悦議員の質問です。中小規模果樹農家への支援、盛岡リンゴを扱う中小規模農家は高齢化や後継者不足などにより減少傾向にあり、存続が危惧されます。農家支援のさらなる取り組みが必要だと考えますが、所見は。
地域農業マスタープラン実践支援事業、親元就農給付金事業や各種補助事業を実施するほか、食と農のバリューアップ推進事業による販路拡大や高付加価値化に取り組み、総合的に支援していきます。
農業、商業、工業の分野でした。次は町の整備の分野です。政友会、後藤百合子議員の質問です。公共交通網形成計画の位置づけ、盛岡市は現在30年度の地域公共交通網形成計画の策定に向け作業中ですが、盛岡市総合交通計画や盛岡交通戦略との関係は。
総合交通計画は盛岡市の交通全体の基本方針を定め、交通戦略は市街地の公共交通と道路計画を一体とした計画です。地域公共交通網形成計画は、郊外部の交通の不便な地域や高齢者に着目したきめ細かな交通環境施策を検討します。
交通戦略にある道路の整備見通し、盛岡交通戦略の特徴である公共交通を支える道路網について、交通戦略に位置づけられた路線の今後の整備見通しは。
公共交通軸形成のための道路として、梨の木町上米内線を30年度に整備の完了を目指すほか、都心を囲む道路として盛岡駅南大通り線を31年度に、明治橋大沢河原線を32年度に整備完了するようそれぞれ計画しています。
政友会、工藤健一議員の質問です。人口減少と市街化区域の整合性、市街化区域の面積の設定は人口を用いて算定してきましたが、人口減少に伴い見直しが必要だと考えます。人口減少と市街化区域の面積との整合性への見解は。
市街化区域はおおむね5年ごとに県が見直しています。27年3月の見直しでは、人口減少の見通しや市街化の現況と動向を勘案して規模を定めており、人口規模との整合は図られています。
創生会、豊村哲也議員の質問です。指導認定への支援、私どもの指導認定にあたっては道路用地の寄付などが要件ですが、所有者の所在不明などにより困難な場合が多いです。公共性が高い場合は地権者へ盛岡市が直接寄付を依頼するなどの支援が必要では。
指導認定基準に基づいて地域住民の申請により行うため、盛岡市が地権者に直接依頼することは難しいですが、引き続き申請者とともに制度説明を行うなど対応します。
日本共産党市議団神戸真也議員の質問です。商業施設開店後の周辺交通。30年8月に御嶽地区に大規模商業施設が開店予定であり、交通量に大きな影響が出ると懸念されます。開店後に交通量調査を実施すべきだと考えますが、所見は。
店舗設置者が現状の交通量調査と出店後の交通量予測を行い、交通整理員配置などの渋滞対策により交通処理は可能だと判断しました。開店後も地域の意見を把握し、調査の実施などを設置者と相談します。
町の整備の分野でした。以上、一般質問でした。市政を問う代表質問及び一般質問をお伝えしました。